みんなを笑顔に、和歌山県政。
こんばんは、宮脇さなえです。みんなを笑顔に和歌山県政は、岸本周平知事が県政について語り、県民の皆さんと一緒になって笑顔いっぱいの和歌山を作っていこうという和歌山県提供の番組です。周平さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、もう今年は本当に早い段階からムシムシと暑い日が続いていますが。
そうですね。6月に台風2号の大雨がありまして、まあ、その後もなかなか異常気象がですね、怖いもんですから、まあ、梅雨もなかなかいろんなところで、大雨の、状況が続いてましたのでね、まあ、ともかくこの夏を災害なしで乗り切るにはどうすればいいかというようなことでですね、結構緊張感のある日々を送っています。
以前ね、防災のアプリのご紹介などもしていただきましたので、またホームページ等もご覧いただければと思います。
そうですね、
さあ、今日7月23日どういったお話になりますか？
この前ですね、和歌山県庁に駐日ウクライナ大使のセルギー・コルスンスキーさんが来てくれましてですね、でこれはわざわざお礼に来てくれたんですよ。と言いますのは、まあ、去年ロシアのウクライナ侵攻があった後、和歌山県としてですね、いわゆる人道危機の義援金を、まあ、募集をしておりましたところ、まあ、3000万円を超えるお金が集まりまして、これをウクライナのコルスンスキー大使に、まあ、お渡しを、したもんですから、まあ、そのお礼にということで、わざわざおいでくださいましたね。それでまた和歌山県でもですね、数名の方がウクライナから避難してこられて、受け入れていまして、でお一人だけまあ、身寄りがないというか、大概の方はその親戚とか、身寄りがあって、それの、まあ、縁で和歌山に来ていただいてるんですけど、身寄りのない方については和歌山市さんが、まあ、保証人みたいな形になって引き受けておられて、でそういうことについての、まあ、お礼もあってですね、でこれも時々新聞なんか載るんですけど、そのウクライナから来られた方が、まあ、皆さんの、まあ、善意の輪の中で、まあ、働く場所があったりして、今和歌山で、まあ、暮らしていただいてるっていうようなことでですね、今日はちょっとそのウクライナのお話をですね、していければと思います。
お願いいたします。
それでまあ、これ本当に悲しいことですし、もともとその1945年に第二次世界大戦が終わって、まあ、そこは日本としては最後の戦争だったんですね、で日本は憲法9条のおかげで、ずっとその後、まあ、戦争をしていないわけです、でもちろん攻められてもいないし、攻める方に入ったこともないということなんですけれども、まあそうは言ってもベトナム戦争もあれば、その前の朝鮮戦争もあって、で中東で戦争があったり、イスラエルとパレスチナがずっと戦争してたり、まあ紛争は絶えないわけですけれども、まあ本格的な戦争ですよね。去年そのロシアの侵略が始まった時に見る映像っていうのは、まさにね、第二次世界大戦の戦争のニュースの映画を、見る映像と一緒ですよね、であれから70年も80年も経っているのに、ヨーロッパの都市がミサイル攻撃で瓦礫の山になるっていう、ショックな話ではあるわけですけれども、まあ、しかし考えてみると、それは、イスラエルとパレスチナでもう今でもずっと小競り合いやってますし、実は結構アジアでもですね、内戦的なもの、アフリカでも内戦的なものはたくさん起きていて、でやっぱり私たち日本人が平和ボケと言われても仕方がないんでしょうけれども、少しそのアジアとかアフリカで起きている紛争についての感度が、鈍かったのかもしれない。で、まあ、明らかにヨーロッパの美しい街が破壊されることでショックを受けてるんだけれども、 ミャンマーでも、
はい、
内戦でですね、大変なことが起きている、アフリカではもっと大変なことが起きている、
はい、
それらに対しての感受性が薄かったのも反省しなきゃいけないと思うんですけどね。で、まあこれ許すわけにいかないのは、ともかく力によって現状を変更するということを許してしまうと、みんながやり始めるということですから、それは止めなきゃいけないんですけど、これも伏線があって、数年前にロシアがクリミア半島をまさに侵略して自分の領土に編入してしまったですよね。でその時に今のように G7 を中心にその経済制裁をしたかっていうとしてないんですよね、
はい、
で特に日本は当時安倍さんがプーチンと仲が良かったために、日本政府は非常に甘い対応をしていました、で G7 全体も危機感が薄くて、今のような経済制裁していなかったんです。もしあの時にクリミア半島をロシアが奪還した時に今のような経済制裁をしていれば、この戦争はなかったと思います、おそらく、
はい、
だからこれも反省をしないといけない。ただまあそこは一度失敗したので、G7 の我々はここは断固としてですね、許さないぞと、力による領土の奪還とか、そういうことは、あるいは領土国境線の変更とか、そういうことは許さないよということは明快にしなければいけないと思います、
はい、
その一方で今世界は完全に分断をされていて、ロシアは、まあ、例えば、ベラルーシ、これはもう完全に一体化していますし、いわゆるグローバルサウスと言われる発展途上国の国々の中には国連でロシアを支持する人たちもいるし、少なくともロシア制裁の決議に棄権する人たちもたくさんいるわけですね。で、そうやっていくとも完全に二分されてきているような状況にあると。で、この世界が二分されるっていうのも、これはいいことではないわけですよね。これは難しいところで、日本は G7 でいわゆる一昔前に先祖返りした西側諸国の一員だけれども、西側対東側っていう単純な切り口ではなくて、そこにグローバルサウスっていうのが出てきていて、そこのまあ温度とってのがインドなんですね、うん、インドっていうのは大変したたかな国で、もともとアメリカとは仲悪い状況があったので、ロシアの方に向いていて、
はい、
だからインドの軍隊の装備は基本的にロシア製が多い、で、まあ、中国とも国境を挟んで戦争もしたこともあるので、中国とも間合いを取りながら、ロシアとも間合いを取りながら、アメリカとも間合いを取りながら、第三極の立場で動いておられる、したたかなんですよ。つまり、上海機構というロシア中国中心の組織にも入ってるし、それからクワッドって言ってアメリカとオーストラリアと日本と中国を封じ込めるための枠組みにもインド入ってるわけですね。
はいはい、
面白い国でしてね、ともかくいろんな組み合わせの中で片方に偏らないようにされていて、またそれを見ているグローバルサウスの発展途上国もそちらの方に肩入れするところも多いわけですね、つまりどっちにも巻き込まれたくないと、
はい、
いうことなんですね。でこれはまたそれで、理由があって、やっぱりアメリカを中心とする西側の同盟国っていうのの経済的地位がものすごく落ちてきたんですね、
はい、
つまり例えばアメリカとイギリスと日本っていうのが非常に、強い絆で結ばれている同盟国なんですけども、日本が世界の GDP のどうでしょう 18% ぐらいを持っていた時代、イギリスが10数%、アメリカが 25%、 世界の GDP の半分ぐらいをこの3国で持ってた時代があるんですけど、
はい、
もう激減してるわけですよ。日本はもう 4% ぐらいですから、イギリスもかなり減ってます。アメリカはある程度維持してますけどね、その分中国とインドが台頭してきつつある、はい、いうことなので、実は世界の国を見てますから、西側といっても弱っちくなってるので、でロシアはもともとちっちゃな国ですからね、韓国より GDP 少ないですから、たまたま軍事大国なだけ で、
はい、
で中国は もはやこれからアメリカを抜いて世界一になろうとしてる わけで、
えー
えー、で今少なくとも今ロシアと中国は一つの塊を作ろうとしている、うん、こういう図式の中で、あの難しいんです立ち位置が。だから日本とすると完全にアメリカにおんぶに抱っこというこれまでのやり方でどこまでやれるのか、むしろその、まあ、インドと日本は仲いいですから、
はい、
要するにロシアはけしからんけれども、もうともかくみんなで角突き合わせてこの戦争を止めるのが先でしょうと、ですよね、まあ、毎日死者が出てるわけだし、はい、あのダムまで破壊される戦争ってそんなものですよね。で、まあ、先日核兵器をベラルーシに移したり、これ一触即発で何が起きるか分かりませんが、まあこの戦いを止めるということだとすると、日本もインドと同じようにアメリカべったりだけでもなくてですね、ともかく止めましょうよというような立ち位置だってありうるわけなんですね。だその辺はまあインドとかトルコが上手に今立ち位置を取っておられるわけですから、これ戦争長引きますからね、
はい、
今の状況ですと、
そ
ういうことも考えていかなければいけない。さりとて力による現状変更そのものを認めるわけにもいきませんし、
はい、
ウクライナの皆さんが苦しんでるわけですから、これは何とかしなければいけない、難しいところです。でもう一つ、実はウクライナの大使が来られた時にお話したのは、
はい、
まあ、いずれさはさりながら終わるでしょうと、戦争がですね、でその時に、復興が大事になってくるわけです、
はい、
で日本政府ももうすでに、会議を開くことになっていて、国際的な、
はい、
つまり日本は、まあ、第二次世界大戦の廃墟から立ち直った経験もあるし、それから、まあ、古く言えば関東大震災だし、神戸淡路の震災だし、東北の大震災、全てそこから立ち直ってきてるノウハウがある、これをぜひウクライナにも お手伝いしたいということで、日本政府も舵切ってます、
はい、
で大使もその辺の期待があるとおっしゃってたんですが、和歌山県も地方の政府として考えたときに、この間の6月2日の大雨もありましたけども、その前の紀伊半島大水害もありました、はい、いろんなこれまでの水害災害から立ち直った経験がありますので、ウクライナの地方政府との交流でですね、
はい、
国同士も助けるんだけども、ウクライナの小さな県や町の復興もですね、はい、地方公共団体としてお手伝いできることがあるんじゃないかという話をしましたら、ぜひお願いしたいと、いうことでしたので、まあ、県はさっき言いましたような大きな安全保障の仕事はできませんけれども、戦争があった後の復旧復興には和歌山県としてもですね、何がしかの貢献をしますというお約束をしたところであります。
はい、ありがとうございました。この番組は和歌山県の提供でお送りしました。番組では皆さんからのお便りや質問もお待ちしています。宛先は郵便番号 640-8585 県庁広報課みんなを笑顔に和歌山県政係、ファックスは 073-423-9500、 メールの方は和歌山県の公式ホームページをご覧いただいてお送りください。みんなを笑顔に和歌山県政、周平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
それではまた来週、お相手は宮脇早苗でした。